発達レインボ
ー。おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人100様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
さあ、この間ね、
はいはい、
まあ、この間言うてもだいぶ前になるんですけど、
ふんふん、
2月1日
めっちゃ前やんけ
だいぶ前です
これいつ放送でしたっけ？
ですね、6月、うん、
6月え3日
6月なので、もうあのすみません、4ヶ月前なんですけど
おー、なかなかなかなかあれやね
まあまあ、 あの時間軸がずれとるいうことにしといてもらって
はいはい
そう、あのこの間ね、
うん、
私にもし発達障害があったらどんな感じかっていうのを体験することができる発達障害体験講座、
発達障害体験講座
というものに参加をしたんです。でこれ、まあ、あの言ったように2月1日に、
はい、
あの私がいつも参加させていただいている発達障害児たちの親の会コラージュ、
コラージュ
と学び屋いちご塾さんがコラボレーションをしまして、うん、
はい、
NPO 法人ソラシド、
ソラシド
キャラバン隊、
はいはい、
というね、うん、はい、あのソラシドさんをお呼びして、
はい、
この発達障害体験会というものを開催したんです、
うん、
で実はこれね、あの一昨年に、
はい、
一昨年じゃ去年に、
去年
やろうとしたんですけれども、
できなかったんか。
そうなんです、ちょうどね、はいはい、あのコロナ騒動が始まったすぐの頃で、
うん、
で、あのまあ1年経ってもう一度という形で企画をしたんですけれども、
は
い、
うん、
まあ、なかなか、ね、あの皆さんご存知の通りの状況だったので、
うんうんうんうん、
あまり多くに告知をすることもそんなまあできないかなぐらいの感じで、
うん、はい、
で、まあ、でもあのご参加くださった方ね、
うん、
あのそのコラージュのフェイスブックなどから情報を得たい方とか、
はいはい、
まあ、そこでなりに来てくださって、
うん、
まあ、お互いに注意をしながらですね、感染対策しながら、
うんうん、
皆さんと一緒にこの時間を過ごしてきたんですけれども、
それどんなことするんですか、
ね、どんなことするんでしょうって思うでしょ、
うんうん、
そうなんです、私も本当そこが分からなくて、
はい、
で、あのいざこれの告知をさせていただいた時も、
うん、
どういう状況になるのかなっていうのが私自身すごく楽しみだったんです。
はいはいはい、妊婦体験とかね、
よくありますね、
言うっていうのやったらね、あの、うん、マタニティのなんていうの、あのマタニティベストみたいなんでさ
そうそうそう、
あの砂袋なのか水なのか分かりませんけど、ね、
入れてね、
入れてね、
足元見えへんしね、
はいはいはい、
お腹重たいから腰も痛くなるしねっていうあれですね、
はいはいはい、
で実際にそれはね、あの、うん、妊婦さんになられた方も多いですし、
うん、
その状況どうやっていうのを語ることもできるんですけど、
はい、
いざじゃあ発達障害児たちの世界って、
うん、
それを患うじゃないな、その特性を持ってる子たちが、
うん、
僕たちこう見えんねん、ああやねんっていうのを、
うん、
もうものすごく流暢に喋ってくれればそれは分かりやすいんですけど、
うんうんうん、
そうでもない子も多い。
そうやね、うん、
実際に教えてくださる子もね、いらっしゃるので、
うん、
で、ああなるほどそうなってるんだなっていうのはもうあのだいぶね分かってきてはいるんですけど、
うん、
ただそれもいろんな方の特性があるので、
はい、
まあ、これと決めつけられるものでもないし、ね、
本出される方、出された方はねおられたりしましたね。
そうなんですよね、うん、で、まあ、実際どういうことをしたのかっていうそのお話などもね、
はいはい、それそれ
もうあのこれね、
うん、
内容は濃すぎたので、
はい、
今日1回ではまずそあの紹介しきれません。
紹介しきれない、何回かに分けていくでね。
そうですね、またあの、うんうん、随時いろんなところで紹介していこうかなと思うんですが、
はい、今日はほんの触りをいきましょうか、ま、言うかってね。
そうなんです、
うんうん、
まずね、
はい、
いろんな、まあ、あのなんて言ったら特性があるんですけど、
はい、
例えばですが話をこう言っても、
はい、
聞いてくれないとか、
ほうほうほう、
この子何回言ってもじゃ聞いとんか聞いてへんのか分かれへんとか、
はいはい、
そういった聴覚に関連するもので親御さんがいいってすることってあると思うんです。
はいはい、
あんたもいい加減お風呂入りーな言うても全然聞いてくれへんとか、
うんうんうん、
ではたまたこっちが一生懸命喋りかけてるのに反応がないとか、
うん、反応がない、はいはい、
そういった場合なんかもあるんですけれども、はい、そういった感覚の体験っていうのもしてきたんです、
うん、なるほどな、それ、うん、そういう体験ね、
そういう体験ね、うん、どういったものかっていうのを今ラジオを聞いていらっしゃる皆さんにもちょっと一緒にちょっと体験をしていただきたいなと思うので、
うん、あ、そういうのできるんですか。
ちょっとねサルトルさんにもね、
はい、
ご協力をいただかなきゃいけないんですけれども、
はいはい、どうぞ。
サルトルさん、私と今からですね、
はい、
一緒に、
うん、
昨日の夕飯のメニュー、
はい
を、はい、いろいろこと細やかに一緒に説明してもらいます。
いや、
待
って、やめて、ちょっと恥ずかしいわ。
もういいねいいね、そこへ、じゃあなんか台変えようか。
いや昨日はね、
昨日いくで、いくで、ちょっと待って、
ちょっ
と待って、ちょっと待ってよ、いい、
うんうん、はい、
いい、
はい、
いきますよ、
はい、
よーい、はい。昨日ね私ねカレーライス一緒に喋んねん。
あ、そうなの。
いくで、せーの、
はい、はい。昨日 ね
私
僕ねマックスバリューでね買ってきた、
うちのカレーライスはね、
ね、お寿司をね、
いろいろ
食べたんですよ。
入れたりとかね、はい、
480円がね240円やったん
ですよ。お得。
普段食べられへんやつやったからね。
うん、いいわ。
あ、半額やわ思って買うてもたんですけどね。
さあ、でですよ、
完全手抜きやったね。はいはい、何でしょう。
今前半の方ですね、
うんうん、
まあ、あの最初私がちょっと一人喋りになった、でそこから改めて二人で同時に喋った部分、
はいはいはい、
聞いていただいてどうだったでしょうか。
カレーライス言ってましたね。
で、あのお寿司言ってましたよね。
お寿司言いましたよ。
でもこれがね、
はいはい、
今二人だったから、
うん、
まだ随所随所に喋ってる要素を引き分けることもできるんですけど、3人4人が同時に喋った場合って、
うんうん、
聞けると思います。
いや、そらなかなかね。
あと2人ほどちょっと FM の社員さん呼んでいきましょうか。
聖徳太子じゃあるまいし。
でもその状況がね、
うん、
起こってるんです。
なるほどな。
なんか聴覚に過敏な子って、
はい、
大体人間の耳というのは喋、
はい、
ってる人がいたら、
はい、
その人の声を聞こうっていうのを無意識に、
はい、
ちゃんとそっちに傾聴できるとか、
はい、
意識を向けるってことができるんですが、
はい、
発達障害があって聴覚過敏がある子たちは、
うん、
その音が全て同レベルで耳に一気に押し寄せてくるんです、
うんうんうん、
だから例えば隣でクラクションが鳴った、
はい、
その隣であの誰かが喋ってた、
はい、
でその向こうで犬がワンワン鳴いてた、
はい、風が吹いてた、
それもそうですね、
はい、
いろんな音が一気にドーンとくるので、
あ、
聞いてるじゃないんです、
うん、
聞き分けられてないとか、
はい、
聞くのが苦痛でしようがないとか、そういったことになるんです。
なるほど、
っていうのを体験させていただいて、
うんうんうん、
でも実際今さっきこう喋らせてもらったものを皆さんも聞いていただいたら、
はいはい、
何言っとんか全然分かれへん、
うんうん、
いわゆる今こう喋ってる時の BGM めっちゃ上がってる状態とかでも、
はい、
すごく聞きづらいと思うんですが、
はいはい、
そういった状況になってるっていうのを、
はい、
体験させてもらって、
はい、
これはしんどいなっていうのをね、
はい、
自分自身実体験させてもらいました。
うーん、そりゃしんどいな、
ね、
そりゃきついと思うわな。
でこういった聴覚過敏がある子たちは、
はい、
普段こういった音がたくさん聞こえないように、
はい、
例えばヘッドフォンとかをして、
はいはい、されてる方いますね、
はい、外からの、ね、音をこう聞こえないような形にしてる子もいるし、
うんうんうんうん、
でなんか喋ってもらうときにはもうちゃんとこっちに向いてもらってトントンってしてもらってねってしっかり喋る用意をしてもらってからでないと聞けないとかね、
うんうん、
まあ、今の紹介させてもらったのは聴覚だったんですけれども、
うん、はい、
まあ、視覚に関してもそうですが、
はい、
全体を見るのが苦手っていうシングルフォーカスというものがあったりするんですね、
うん、
でこれどんなものかというと、
はい、
例えば黒板に授業中のいろんな内容先生が書いていきます、
はい、
でそれをねじゃあノートに写してくださいねっていう風な時間があったとします。
うんうんうんうん、
で大体はみんなこう全体バーンと見て、
はい、
あとこの連絡帳今やったら3行書いてあるから3行 の部分があったらまあまあ書けるかな、じゃあこのページのこの部分書けるとか、
うん、
全体見渡したりすることができるじゃないですか、
はいはい、
ただこのシングルフォーカス見え方を調整するのが難しいというこの場合は、うん、一つ一つの文字を一個一個追っていくので、
うん、はいはいはい、
書き写すのにものすごく時間がかかるんです。
あ、文字やねんな。
そうですね、
言葉になってないってことやな。
で、あの形をやっぱり捉えてこう書き写していくので、
うん、
そこもまた難しいですし、
うん、
で、あのこれが5行あるから5行のところに書こうかとか、
はいはい、
そういった捉え方をするのも難しかったりする。
うーん、
で結果時間がものすごくかかってしまって、
かかりますね、
連絡帳を書く時間がなかったり、
うん、
ノートを書き写すっていう時間がなかったりとかね、
うんうんうんうん、
そういったことにもつながっていくとか、
ね、なるほどね。
なんかその他にもね、私あの褒め方のね、
うん、
実体験もものすごい楽しかったんですけど、
それは楽しそうだな。
これはね、
うん、
めっちゃ腹立ちますよ。
え、腹立つんですか？
めっちゃ腹立ちます。
どういうことどういうこと、
え、じゃあ、ね、
褒められてるのに腹立つんですか？
ね、サルトルさんが例えば折り紙をするっていうシーンが出ます、
はいはい、
でその折り紙するときにね、
ほう、
発達障害児の皆さんこう手元がね、手先がこうあまり器用でないとか、
はいはい、
そういったのをまず体験するために、
はい、
手袋、軍手を二重履きします。
うわ、大変。
で、
う
ん、その上で、うん、折り紙、つるを折ってください。
あ、はいはい。
それちょっと想像してみてくださいね。
あ、もう大変です。
なんかこう、はい、端っこうまいこと合わへんかったりとか。
合いません、合いません。
ね、するでしょ、うん、
はい。
じゃあそれを今やってると考えてね。
はい、はい、僕は今やってるんですね。
はい、一生懸命打ってます、はい。
一生懸命やってます。
じゃあ私が横に行きます。はい、励ましますよ。
はい。
まあ頑張ってるね、マサルくん、大丈夫大丈夫、端っこ合わなくてもいいよ、でも端っこね、合った方がいいけど、うん、大丈夫、うん、上手上手、大丈夫よ、うん、じゃあ次こっち折ってみ、あ、うん、そうね、うん、端っこ合った方がいいけどね、うん、あ、でも大丈夫、上手、折れてるよどう、
合わへんねや合わそう思とんやん、分かっとるわ
てなるでしょ、
できへんねや
てなるでしょ
なるなる、
めっちゃ腹立つでしょ
はいはいはい、はい、
これちなみに、
うん、
言ってる方は、
うん、
怒ってないんです。
怒ってないね、怒ってない、怒ってない、
できることを褒めてる方向でこうした方がいいよってアドバイス
はいはいはい、はい、
なんですけど、
はいはい、箸合わなくていいよって、分かっとるわ
あった方がいいけどね、分かっとるわ腹立つでしょ、
腹立つね。
でこれを実際に、
うん、
私自身も子供に言ってるところがあって
なるほど、
いやだって怒ったあかんなとか思うし、
怒ったあかんな思うね、うん、だからできてることを言いましょうよっていうことやもんな。
そう、
はいはい、
ね、例えば子供が連絡帳書いてるその字も、うん、あ、これな、まっすぐやったらかっこいいけどな、
あ、あるわあるあるあるわ、
漢字のドリル書いてるの見ても、
漢字のドリル、はい、
ここ跳ね取ったら正解やで、
ああ、なるほどなるほど、ほんまほんま
言ってるって思って、
歌上手に歌っとんのにね、大きな声で歌ってくれるのに音程ずれととかね、
そうですね、うん、だからね、褒め方とか、
はいはい、
あの認め方とかも、
はい、
やっぱりその子その子のできるところ、はい、できないところっていうのをちゃんと見極めて、
うん、
ここやったらこうした方があんたはできるとか、
はいはい、
なんかね、そのあたりもできるできないちゃんと見極めて、
う
ん、言葉がけも工夫せんとあかんなっていうのを、
どなしたらいいんですか、ほんな、
それはその時のその子の状況によって違うと思うんです。
あ、
だから本当にできない場合は、
はい、
うん、そうか、じゃあ一緒にしようかっていうことで、
あ、寄り添うやね、
と、そう、手助けをして成功体験に導くとか、
はいはいはいはいはい、
そういった臨機応変さが必要になってくるので、
なるほど、
さ、子供さんの状態によって違ってくるんですけど、まあ、とにかく褒め方とかね、もういろんな、なんかこう腹立たしさっていうのを実体験してきた体験会でした。
それはすごい興味深いですね。
またね、今はそのコロナの状況などもあるので、
うん、
たくさんこういった体験会をされてることはあまりないと思うんですが、
はい、
ただ要請をしてもらったらそちらの方に人数など調整しながら行くこともできるともおっしゃってたので、
はい、
ご興味のある方は NPO 法人そらしの Facebook のホームページとかもありますので、ぜひご覧ください。
はい、
頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた
来週。